桜吹雪な
友達100人
できるかな。はい、皆様こんにちは。桜吹雪の桜です。
皆様こんにちは。今日も吹雪です。
この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたします。で、なんかいつもオープニングトークとか言っておしゃべりするんですけど、はい、これが長くなっちゃったりするから、はい、なんかちょっとテーマを決めましたよね。なんかね、
そうですね、
そう、だからちょっとおしゃべりコーナーみたいにしてるんですけど、はい、はい、今日は何ですか、ちょっとおしゃべり。
今日は私の反省から始めたいと思います。
何したんですか。
いや前回の収録の時に、BGM を元に戻したということだったんですけど。
元に戻したって何ですか。
元に戻、だから、あれね、花水木の曲から、また別に変えたっておっしゃったじゃないですか、それがなかなか聞こえなくて、なんで聞こえないのかなって言ってたら、延長コードとイヤホンがずれてたという。
コードが、
そうなんです、これなんですよね、
外れてたんですね。
外れてたんです、ね、はい、
なんで、そうそう言ってた、なんか聞こえない聞こえないって、
えらい静かだなというふうに思ってたんですけども。
声も聞こえなかったって、
まあ、声は大丈夫なんですけど、
声はそれ右左って聞いてたってこと。
大丈夫です。いやいや全然何も入ってなかったんですよね、はい、外れてた
と。それ生音が聞こえたってことじゃない
かも。わかんないですね、
こっからじゃないですね、こっから入ってきたんですよね、はい、この耳からね。
そういうことです。ずいぶん違和感を感じてまして、
それがあれ、トラブルの、あれなんだっけ、
真相でした。
真相、はい。まあでも覚えてる人いますかね。
いや、もう永遠にの葬りされましょうか。
わかりました、はい、はい、じゃあいっか、じゃあ次行きましょうか。
行きましょう、
はい。では今回のテーマの前に、恒例となりつつある吹雪さんの外国語クイズ、
はい、
はい、お願いします。
はい、じゃあ今回も英語クイズでいきたいと思います。
英語ですね、はい、
今年は、ネズミ年なので、はいはい、ネズミに、関する、英単語、
ネズミ、
はい、ラットレース、直訳するとネズミの競争ということなんですが、はい、これは一体どういう意味でしょうか。
ネズミの競争、
はい、まあ、競馬とか、あとは中東とか行ったら、お馬さんじゃなくてラクダのレースがあったりするんです。
え、どういうこと。人が乗ってラクダさんが走るの。
ですね、中東のラクダレースは確かラクダだけ走らせるのかな。
どうやってですか。
ちょっとそれは人が乗ってるかどうか。
だってラクダずっとちゃんと行きますか。
でも二コブラクダじゃないとちょっと乗れないでしょ
う。あ、そっか、そうですよね。なんでそれ調べなかったの。
いや、ちょっと
それ関係ないから、
関係ないからってラットレースの答えだけっていうことで。
ラットレースね、
はいはい、
ワットかと思ったらラットね、
ラット
ね、ラットレース、はい、
ネズミです、はい、
英語ですよね。
英語です、はい。
でそれを日本語に直訳っていうの、
日本語の意味を、日本語でどういう意味になるか、ね、はい、いうことです、はい、
はい、わかりました。なんだろう、面白そう、はい、わかりました。じゃあ、答えは後半で、じゃあ私も局長も、聞いてくださってる皆様もお考えください。
お願いいたします、
はい。では今回の前半のテーマは何。
はい、今回はですね、はい、さくらさん、先月、はい、ソロ活動、
はいはい、
初単独ライブされましたよね。
あれいつしたんですか、はい、1月18だ、
はい、
覚えてる。
その時のご感想をちょっとお伺いしたいなっていう、
は
い、
それがテーマですね、はいはい、ご感想、
はい、これまでちょっとユニットで活動されてきて、今回は本当に一人でという、
そうですよね、
ゲスト出演の方もないという 本当のソロっていう風な、ね、ことなの で、ね、いかがでしたか。
あの石神井公園のね、あの事務所の社長がやってるお店とかでやったんですけど、はい、あれですよね、あのスピーカーもないし、はい、マイクもないし、はい、音源だけ用意して、
はい、
あラジカセだったんだけど、
はい、
あれ全然音聞こえないし、まあでもそれはそれなりに、あのほらね、あの今すごい売れてる人たちもみかん箱から始まったみたいなのありますから、はい、まあ私の知り合いの人も来てくれてたんですが、まあよかったよっていうか、なんかこれからだねみたいな話をしてくれたので、はい、そうですねっていう感じ
まあ場所が本当にこじんまりしたところでですね、なんかリラックス、私も行ってて、
そうですよね、
感じいたしました。
そうそう、私しか歌わないし、はい、ご飯とかも出るし、なんかちょっとリーズナブルかなと思って。普通のライブってほら高くて、高くてドリンクもまた別にかかって、
ね、
15分ぐらいっていう。
そうですよね、
それちょっと今までやってきて、なんか私的に納得できなくて、だからああいう形に本当はしたかったんだけど、まあ音響がちゃんとしてないっていうのはまあもうそれはしょうがない。でもね、次に今社長が考えてるところはちゃんと、まあ今度行くんですけど、今忙しくて全然行けないんですけど、一応マイクも音響もあるところで、ではまた単独2回目
楽しみにしてます。だから私はもう、会場、が、12時45分っていうので、あんまりちょっと早く行き過ぎてもどうなのかなって、今日は貸し切りですみたいな、看板が立ってるんかなって撮ったら、まあ、12時半過ぎに、自然に入れました。
あ、そうそうそうそうです、そうです。
そんなに、肩肘張って行かなくてもよかったかなっていうふうに思いました。
だって私が行く前からもういたもん、誰かあの新潟の方とかね、
はい、
あの親子で来ている方とかね、はい、いらっしゃったので、あれっていう感じ、ま、お店自体は開いてたから、
そうですね、
いつに来てもよかったんですけど、まあそんな感じですね。で、じゃあ感想、私の感想はまあ今からかなと思いますけど、じゃあ吹雪さんの感想。
いや、いつも素敵でした。好きなみなことを言うのもどうかなと思うんですけど、まあ、さくらさんがあの、コートを着ておられたので、
はい、
あ、これは下、あの中に、おそらく衣装を着てるなと思って、
バ
ッチリセーラー服でしたね可愛かったです
そう、あれは歌に合わせてそういう風にしたんですけど、そうそうそう、まあ、まあ、1曲目はね、あの吹雪さんのためを思った、いつか歌おうと思った、はい、曲ですね。
ありがとうございます。
つかささんのね、少女人形ですけどね、
はい、
すっごい練習しましたね。
ありがとうございます。
つかさ自体もあんな練習してないんじゃないのと思うほど練習しましたね。そう、それでまあ、ユミから始まり、さくらになって、ゆかりになって、まあそういうのちょっとやりたかった。
大忙しでしたもんね。
そう、自分でこう考えて、でもね、ちょっとね、あの社長にも言ったんですけど、はい、あれは社長を決めた、あのセーラー服は自分でなんですけど、その後に着替えたあの白い服が別に衣装っぽくないし、なんかこう肩出てるから太って見えるし、ちょっとね、太って見えるとか、セーラー服の方が良かったっていう声を結構聞いて、私もそう思うと思って、社長にそういう風に言われましたって本当私も思ってるんだけど人に言われたというか、
じゃあ社長にメールしときます
わやめてください、知らないくせにそうですね、そんな感じですかね、だから2回目は今度、じゃああれかな、夕暮れ物語にしようかな。
一番好きなんですよ
本当に私も結構好きですよ。
伊藤翼ちゃんの歌って言ったら、もう私夕暮れ物語が、
あ、そうなんですか、
もう本当
可愛いですよね、あれね、
ずっともう耳の奥までこびりついてるっていう風な、
でもやっぱりほら司といえば少女人形かなと思うじゃないですか、だからセーラー服にも着る、じゃあ今度はあの夕暮れ物語で一発目始めてみましょうか、はい、また練習しなきゃいけないですね、
すいませんね、どんどん課題言って
、
でそれであと2曲目はあの中島みゆきさんの
旅情を、あ、またあれあるんですか
歌われて、
それでマサルがあのゴンってぶつかるとこ、
いや実は今日収録前にもう一度、3年 B 金八先生の、卒業式前の暴力という2回にはあの、続いてるんですけども、復讐がてら見てきてたんですけれども、はいはいはい、いやもう40年前なんですけども、はい、当時はなんか1回分がなんか2時間以上の映画を見てるぐらいに、うん、スリリングな感じでしたね。
ですね、まあ、でも私はタイムリーには見てないですね、恥ずかしいから見ないんですけど、
す
自分が出てるのは見ない、一切見ないんですけど、
受験勉強で忙しかったかとか、
全然全然受験しなくても入れるようなところですからね、まあ有名なところですけど、
まあでも考えてみると、あ、その卒業式前の暴力のところですけども、うん、よくシナリオ考え台本考えられてたなっていうふうに言いますよね、うん、中学生が校長先生を人質にとって放送室にっていうふうなのは、
すごい上から目線ですね、大先生が書いた脚本なのに
いやいやなんか本当に現実ではありえないような、うん、
ですよね、うん、すごいですね、うん、
まさにドラマみたいな話、
幼いドラマか、幼い美恵子さんが脚本だったんですけど、あの何だっけ、息子さんもなんか本とか書かれていますよね、あ、うん、まあ、俳優さんなんですけど、うん、最近見ないな、で、まあ、全然話違うんですけど、あそこの石神公園でね、その単独やらせてもらって、はい、でね、あそこのお店をね盛り立てようと思って、私いろんなことを考えて、まあでも続けるのか分かんないんですけど、はい、この前ねポケモンのオフ会もやったんですよ、で、あそこそんなに人入んないじゃないですか、はい、で私含んで6人だったんですけど、結構いっぱいになって、まあ、豚丼も出て、でこう美味しい美味しいってみんな食べてくれて、その後ポケモン誰か一人だけ車を持ってたんで、はい、車で回ったりとかして、すごいお友達ができました、すごい楽しかったです、やっぱね、あの、まあ、あの吹雪さん知らないと思うんですけどポケモンのレベルがね40まであって、はい、40になるのはねちょっとやそっとじゃ無理なんですよ、で結構男の人たちはみんな40レベル40で、女の人が39と私が36で、もう一人が32かな、結構まあみんな上なんですけど、でそれであのまあなんつうの LINE で、そうグループ LINE を作ったんですけど、やっぱなんか私はもう初歩的なことしか聞けなくて、みんなすごいいろんなことしててすごいなと思った、やっぱね一つに秀でてる人たちはすごいと思った、なんか何でもできるのもいいんですけど、
何か一つを極めると、
そういいですね、そうそう、だからポケモンもまた始めてて楽しくなりました、はい、
まあ、ぜひぜひ、次の2回目のソロでのライブ、
あ、そうですね、多分練馬だと思うんですよね、練馬駅の近く、
それあとブロマイド写真も良かったです
ね、あ、本当ですか、
はい、気に入ってます、
そういえばね、ありがとうございます、は
い、いや、ただ何とか半袖とかノースリーブみたいな形だったんで、
はいはいはい、
うん、夏に撮ってたのかなっていうふうに思いました。
違います、私ノースリーブなんて一切着ないんですよ、あれは全部あの社長の男目線ですよ、あのなんつうの、この膝ついて座ってんのとか女の人あんなの取らないですよ、だから座ってて、え、座るんですかと思ってでやっぱ男の人目線なんだろうなと思って、
社長の趣味やねんね、
趣味だと思います、あの洋服とかも私選びませんから
そう
だから、もう一つのやつ白と青のやつも写真撮ってましたけど、あれは来ませんでしたね、で、まあ、次は何着るかちょっと分かんないですね、
ぜひともセーラー服で、
あ、じゃあセーラー服はあの続けましょうか、多分夏とかになるとほらいろいろなイベントが練馬区でもいろいろ出てくるじゃないですか、多分練馬区でいろいろやっていくと思うんですけど、じゃあその時必ずセーラー服ってことにしましょうか、
期待してます。
じゃあのこの局長のねところのそばでもやってね、セーラー服で歩いてね。
いや局長が歩くセーラー服、
局長がセーラー服で歩くのはやばいよね。
やばい、
ダメですよそれは。ダメでしょ。
ダメですよね、
ダメですね、はい、はい、じゃあもうそろそろね、あの前半の時間になりましたのでね、
はい、はいはい、では後半も引き続きお聞きください、
はい、聞いてください。